もちと友の理不尽なダイス。
この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
はい、もうそんな変な話してるうちに始まったじゃないですか。
そういうのも大事
よ。何そういうやらしい話急に。なんで30分間でやらしい話するんですか。
やらしい話なんかしてないよ、ともくん。
いやいや、ソニーがどうとか、30いくつがどうとか。
ソニーが頑張ってたよって話をしてるんじゃない。あ、
こんばんは、こんばんは。
こんばんは。こんばんは、うまやんさん。
うまやんさんこんばんは。クジラさんこんばんは。
クジラさんこんばんは。
今なんかもちがやらしい話してるのはカメ、あ、そう、あ、カレーライスの同じ、そう
です。そうなんです。
あ、アボさんこんばんは。アボ
さんこんばんは。スルメさんこんばんは。
こんばんは。
台所に立って、あなたの大好きな料理で。
あと30秒で始まりますよって言ったらその会話を始めるんですよ。
ソニーさんが。
どうかと思いますよ。
ソニーさんが頑張ってたんだもん。
知りません。30秒前の話はない。
おっとっと、夏だって。これは E ジャンプの方ね。
あ、ライブさんこんばんは。あ、アマンさん聞こえないよとのこと。
聞こえない。
アマンさん、あー、ありがとうございます。コンティニューコイン爆。え、聞こえないです？え、皆さん聞こえてますでしょうか？聞こえないよ。
ちはやさんこんばんは。
こんばんは。
あ、聞こえてないのかな、そしたら。
あ、あやこさんこんばんは。あ、うまやさんは聞こえてる。一服さんこんばんは。ライドさんも聞こえてる。スルメさんも聞こえてる。あやこさんも聞こえてると。あら。
あら。もしかして。
あ、みずきちゃん。みずきちゃんこんばんは。
あ、みずきちゃんこんばんは。あやこさんもこんばんは。
アマンさんがちょっと聞こえてないって。アマンさん大丈夫でしょうか？
マシントラブルかな？
あ、アマさんこんばんは。
アマさんさんこんばんは。大丈夫かな？
あ、クジラさんも大丈夫だよとのことで、
なんだろう、アマンさんに試練を与えてるのか。
アマンさん側っぽいっすね。あ、クジラさん、あ、よかったです、よかったです。
よかったです。
では、始めて
よかったです。タラちゃんです。
はい、わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。では、始めていきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。
最近さ、俺のモノマネをさ、あの、雑に扱うようになったよね。
はい、あ、もう、
欲しくない？
刺したんです。僕刺したんです。
何を？
もう、わかったんです。
何が分かったの？
もう分かったんです。
何を？
無理をすることはないんだと。無理をすることはないんだと。気づいたんです。もう僕今ちょっと解放された気分です。それ拾わなくていいんだーっていう。
そのまま天に召される
んだ。そうです。わーっていう。できないことはできないでいいんだーっていう。はい。もうそういう気持ちで今日いますので。
正解。
はい。ご理解ください。さあ、すいません。そんな感じで始めてまいります。モノマネを軽くいなす。あ、ね、コンテンコに皆さんありがとうございます。すいません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ですね、早速やっていくんですが、まず、はい、こちら、私の方から説明よろしいですか？
よろしいですよ。
本日、妖怪グランプリ第、
何節ですか？ほらほら、何節ですか？
3、4、5、6、7、8、9、10、あれ違う。
そんなにやってる？
違う、4からですか？第6節、あ、違う、間違った。え？第何節だ？第何節か覚えてないぞ、これ。
あら、ビール銘柄を一つ挟んでるからね。
第何節か覚えてないけど、
あ、スカちゃん、グッドマシーン！
あ、こんばんは。10月です。10月やってまいります。よろしくお願いします。
雑にまとめた。
まず始める前に一つ、謝りたいことがあります。
謝罪会見。はい。カシャーカシャーカシャーカシャー。
9月。
はい。
9月単体で見ると、スズメ侍さん優勝ですとお伝えしましたが。
はいはい。
後で集計して気づきました。
何？
水木ちゃんも同率優勝でした。
ああ、そういうこと？
はい。
水木ちゃんごめんなさい。
ほんとごめんなさい。先月水木ちさんも単独優勝でございました。単独ね、お二人、が同率優勝でした。
どうしたとも、どうした召されるんじゃないか？
疲れております。
千早さんが召されないでくださいって言ってるよ。
ありがとうございます。
大丈夫、ほら、水木ちさんがピエン言ってる。
単独ではないですね、そして。そして、今日から。
はい。
もう10、11、12、3節で終わりなので、優勝争いのカウントダウンの方もやっていきたいなと思うんですけれども。そうです
よ。水木ちゃんごめんなさいね、本当にね。
ではまず、現在段階での。
あ、ピエンの最上級パオンだからね。パオンって言ってるよ、もう。水木ちゃんが。
わかりません。
今日はね、トモが下手ってますからね、どんどん攻めていきましょう。
わかりません。そんなの私たちわかりません。
怖い怖い。
じゃあ、現在のポイントと順位発表していきます。
お願いします。
はい、1位、22ポイント、ゆかさん。
ぶっちぎり、あ、そういえば、ゆかさん、 来てない感じ
で。まだいらっしゃってないですね。
うん。
ゆかさんが来る前にちょっと間をつなぎましょう。2位、21ポイント、うまやんさん。
おー、いい位置につけてる。うまやんさん、さすが。
うまやんさんが言いづらいんですけども、うまやんって呼んでいいよって言われたんですけども、うまやんさんにしました。
さあ、さこい
3位、20ポイント、アマンさん。
おー、さすがいい位置だね、アマンさん。
ここでちょっと空きまして、4位、18ポイント、一服さん、スルメ侍さん、ちはやさん。
なるほど。まあそこでも、
はい。
トップと5ポイント差でしょ、
まあ、ほぼですね、ほぼ一緒ですね、うん。はい。で、ここでぐっと空きまして、
はい。
7位、10ポイント、椿ライドさん、もち。
おー！
はい。
ギリギリですよ、ライドさん。ギリギリ。
9位、8ポイント、クジラさん、ピラルクさん。
はい、まだまだいける。
11位、7ポイント、サッパさん、リグレット、シズオさん。
はいはいはい。
13位、6ポイント、水吉さん。
うんうん、うん。
14位、5ポイント、演劇ラジオ、かまさまさん。
うん。
15位、4ポイント、スカイジンさん、ラクさん。今ちょっと若干変な髪をしました。
大丈夫よ。
17位3ポイント、ユースケさん。18位2ポイント、グリーンさん、ジャクソン、加藤さん、テリーさん、バンブーさん、メックイン、東京さん。
まで来てるということですね。
23位が1ポイント、あやほさんです。
わー、でもこれだけの人がね、参加してくれて、
はい、
ポイントを重ねてくれてるのが嬉しいよね。はい、
そして、謝罪会見2つ目。
2つ目
はい。
その前に、
はい。
ちはやさんが、
はい。
ともさんに元気を
ありがとうございます。
さあ、頑張れ
ちはやさーん
誤解読んじゃダメだよ。
これから呼ぼうと思ったのに、さっと止められた。さっと止められたよ。
はい、謝罪二つ目。
はい。残り三節でございますので、
はい、はい。
7ポイントずつ三節となりますと、
はい。
マックス取れて21ポイント。
トラトラトラ、そのマックスで21ポイントね。はい。
ですので、あやほさんごめんなさい。あやほさんはもうですね、全部取って、1位の方が1個も当てなければ、やっと同率なので、ちょっともう、あやほさん優勝は厳しいかもしれません。
厳しいけど、
はい、
可能性はゼロじゃない。
かもしれませんけども。あやほさん、ここからは、思い出として参加していただければ。
参加することに意義があるんだよ。
そうです、そうです。思い出受験の気持ちで、思い出参加ということで、よろしくお願いします。
いやいや、大丈夫ですよって言ってくれ
て。ありがとうございます。
ライドさん、もちさんに勝つことが目標だなんて、まだまだ高く行きましょうよ、目標は。
そうですね。今同率なんで。
でも、
はい、
勝てる気がしない、俺は。
さあ、そんなことを。
あ、観覧席なんて言わずにどんどん参加してください、あやほさん。
そんなことを喋りながら、ゆかさんをお待ちしてましたが、ゆかさんはまだいらっしゃってませんね。
来てないですね。
今日はもしかすると順位がじゃあ大きく変動するかもしれませんね。
可能性ありです。
ですね。
はい。
では、早速、始めて、
行きますか移り変わりやすい秋。
貯めても、ゆかさん来なそうなんで始めます。
行きましょう。
はい。ではすいません。始めさせていただきます。まずルール説明です。
むしろもう名前を呼ばなくていいですって、あやほさんに言われてた。ごめんなさい。イケボで言えなかったから、ごめんなさい。
そうですよね。私1ポイントに何回も呼ばれてるってなっちゃう。もういいから呼ばないでってなっちゃう。その通りだ。ごめんごめんごめんごめん。
もう。刺していこう。
マジで刺します、すいません。ルール説明です。
お願いします。
はい。私が、妖怪に関する情報を、3分間お伝えしますので、
はい、
その妖怪が何かを当ててください。
はい、
3分間の間、何度答えを変えても問題ございません。
はいはい、
ちなみにその3分間は私が、あーっと打ち込んでから、
はい、
うんと打ち込むまでの3分間。
この3分間ですね。
はい、このコメントの、あからうんまでの間を答えさせていただきます。
はい。
はい。そして、
問題数は全部で？
あ、そうです。問題数は全部で5問なんですけども、皆さん、ググったりはしないでください。
そうですね。
はい。
皆さんの良心に、
はい。
訴えてます。
はい。で、ちなみに、5問中、1問だけ、
はい。
ラッキー問題で3ポイントがございますので、
はい。
そこを取ると、まあ、ジャンプアップの可能性大でございます。
そうですね。は
い。
なので、マックスで、7点ですよね、は
い。そうです。マックス7点でございます。
はい、さあ、
そんな話をしながら8分経ってしまいましたね。
あ、クジラさんがテーマを絞って予習してきたよ。
何？
お、予習大事。
クジラさん、テーマ絞って予習してきたら、外れたらどうしますクジラさん。
山が当たるか、外れるか。
そうですね。ではまあ、どんどんとやっていきましょう。
しまった。俺1ヶ月あったのに何も予習してない。
大丈夫。もちさんはいつもそうだ。まず自分のテーマをちゃんと考えてくれ。
大事だ、大事だ。アタックチャンス。
全然話聞いてないな。では、いきますよ。
赤白頑張る。
早速いきますよ。よろしいですか？
あと打ち込んでからですよ。
はい。では、早速、あと打ち込まさせていただきますよ、と。いつまで経ってもこいつの操作になれませんよ、と。
はい。あと打ち込みました。ここから3分間の間、 説明する妖怪を当てましょう。
今スタートです。
最後に、
はい、
コメントを打った答えが答えとなります。
はい。では、本日、
はい、
一発目の妖怪は、
一発目の妖怪は、
鳥山石燕による江戸時代の妖怪画集に描かれている妖怪でございます。
妖怪画集、はい、はい、はい。
ちなみにこちらの妖怪は日本の妖怪でございますね。
桃屋さんが後を書いてた。なんだかな？なんだかよ？なんだかな？
こんばんは、桃屋さん、
こんばんは。こんばんは。
後を書い、後を書い、正解かもしれないな。
なんだかな？説明してくれ、
早く書いて。あのね、あの雰囲気は妖怪の雰囲気も、なし、なきにしもあらず。はい。大ヒント。
はい。
言っちゃいましたよ、大ヒント。
はい。
風呂桶や。
風呂桶。
風呂に溜まった。
うん。
赤を舐めるとされる。
赤を舐める？あ、でも聞いたことあるな。
さあ、こっからはですね、もう答え言ったんで。
はい。
もう答え言ったの同然なんで。
え？マジで？
もうこっから先はあの、あれです。私のうんちくを聞いてください、皆さん。
うわ、あ、めちゃめちゃめちゃめちゃ、
この妖怪はですね、古典の絵では、はい、まあ、足に鍵爪を持ち、
うん、
ザンギリ頭の子供が、はい、風呂場のそばで長い舌をペロペロ出している姿が描かれていることが多いと。
マジっすか？
はい。古い風呂屋なんかに住んでて、
はい、
荒れた屋敷に潜んでいると。
マジ？
はい。
怖い怖い。
当時ですよ。
当時
は、
うん、
魚が水から生まれて水を口にし、
うん、
白身が汚れから生まれてその汚れを食べるように、
うん、
あらゆる生物はそれが生じた場所にあるものを食べることから、この妖怪は、尻や赤が溜まった場所で生まれたものとされている。
なるほど。
はい。
ああ、惜しい。桃屋さん、赤ひげ。ああ、違うのかな、これ。
それ、お医者さんだ。
あ、元気ない時に行こうってやつね。
何の話か全くわかんないし。
体が元気ない時に。
何の話か全くわかんない
し。ほ
ん
と？
そう。赤ひげ先生の話でしょ？
赤ひげ薬局でしょ？
それだからそういうね、そういうローカルな話をしてもね、ね、
説明ほら、1分切って。
ボスニアヘルツェゴビナまで通じるその話。
国名を言うんじゃないよ、名前呼ばなくて。
ちなみに、
はい、
ちなみにですよ、こちらの妖怪、水木しげる大先生の、
はい、
水木しげるロードにしっかりブロンズ像が設置されてございます。
いるんだ。
はい。ちなみに、このブロンズ像、
うん、
結構ファニーな格好をしてます。
舐めてる感じ？
まあ、人生舐めてますね、こいつ。
ひどいな。
これ人生舐めてます。
まあ、人生じゃない、妖怪だから。
ああ、確かに確かに。右手を上げて、左手で股間を隠しながら、舌を出してます。おー、ファニーだな、おどけてるな、みたいな。
大丈夫かい、それ。
僕はちなみにこの妖怪好きです。
確かに。
いいですね。
好きそう。
はい、はい。
あ、桃屋さんが赤影。
お。
あの、忍者の赤影、
ね。白影、青影、赤影。
さあ、残り3秒、2秒、1秒、ピピピー。
あ、じゃあ止めまーす。
うんを打つまでがですよ。
はい。
これ、スカちゃん、それだと最後の。
これはあれですね。皆さん、ちょっと僕が、これじゃねえかな、答えっていうのを言った瞬間にパッときましたね。
大丈夫、スカちゃん。あ、ペロペロのままになっちゃいます。
スカちゃんは壁ペロペロが答えで。
はい、壁ペロペロが答えで。
まあ、確かにすごい妖怪ですね、ある意味。
確かにね。
はい。皆さんの答えを見ていきます。
お願いします。
桃屋さん、あとおかい。おー。うまやんさん、ししどかい。おー。いいね、そして、うまやんさん、そこから赤なめに変えて、ちはやさん赤なめに変えて、一服さん赤なめ、ライドさん赤なめ、アマンさん赤なめ、スルメさん赤なめ、もちさん赤なめ、水木ちゃん赤なめ、桃屋さんが、
これ、水木ちゃん最初、なめなめだわ。
ほんとだ。わかりにくいポケかましてきた。
そんなこと言うんじゃないよ。そのボケを否定するんじゃないよ。
否定じゃないです、否定じゃないです。あくまで寄り添っています。
ほ
んとに？桃屋さんが赤ひげ、赤ひげ先生、サッパさん赤なめ、クジャさん、テーマ外れたんです。
悲しい。
マジですか、クジャさん。クジャさん、今日一日こんな感じです。
可能性は。
はい。そして、カマ様が赤なめの、あ、桃屋さん赤影。赤影からクジラさん赤なめのムスカちゃん壁ペロペロの水木ちゃんがギリギリ赤なめということでございますね。
はい。
スカちゃんはそもそも壁ペロペロ以外発言してねえな。
うんと打った後はクジラさんが明るいんじゃ。
おー。
ちがやさんが歩めよ。
おー。では、本日一問目の答えは、
はい。
赤なめでございます。
やったね
ー。はい。前回ですね。
うん。
前回1問目いっちゃ難しいやつ持ってきたと思ったら、
はい。
みんな正解だったんですけど、今回1問目がいっちゃん簡単なやつを持ってきましたので。
いや、そうだよね。
いっちゃん簡単なやつです、これは。
あ、ライドさん、それ僕も今思ってたのに言葉にしちゃった。やばい。やばいぞ。あ、千早さんもそんな乗っかってたら、 でも、この出題者は、一筋縄ではいきませんよ。
なるほど。皆さん、そうやってね、予想するのはですね、いいことですよ。じゃあ、集計していきますね。もちさん、つなげてください。
はーい。
やばい。全然時間ない。もうかなり時間経ってる、俺。
うん、頑張れ、頑張れ。
頑張ろう、頑張りましょう。
つなぐ時間は、ウキウキウォッチ。あちこち、そちこち、いいと思う。悪いと思う。すごい真剣。すごい真剣ですよ、皆さん。皆さん、どうですか？もう少しでハロウィンですよ、ハロウィン。今日は仮装して参加してくれたりしてるのかな？そんなことないって顔しないで。だってさ、私が喋っておるんだから。いいと思う！バドガール、そう、水木ちゃんバドガールの話ね、この前詰めたんですよ。あ、その話ってまだ放送されてないんだっけ？
配信はしないっす。
あ、そうかそうかそうか。
ちょっと私がですね、
うん、
私生活がバタバタしておりまして。
言い方よ。
私生活がバタバタしておりまして。
スカちゃんが、だって知ったかしたくなかったんだもんだって。
なるほど。
かわいい。
なるほど。さすがスカちゃん。スカちゃんの、あれですね、人の良さが出てますね。僕だと多分何でもかんでも言っちゃいます。なになに？どうしました？
いやいや。
いやいやいや。
あやほさんがハロウィンないっすねって。UK もないんだって。場所によってハロウィンっていうのが。
へぇ
ー。あ、ゆかさんが、ゆかさん参加してくれた。ゆかさんこんばんは。
あ、こんばんは。一問目が終わってしまいました。
サッパさんこんばんは。もちさんは何の仮装をするんですか？それは、秘密。もちさんのくびれが見える。いや、くびれてないんすよ、それが。くびれたいんですけどね。なかなか難しい。でも、胸筋と、僕結構腕、いいですよ、筋肉が。なんだろうね、これね。なんだろうね、ともくん。なんだかな？なんだかな？すごい一人で喋ってると恥ずかしいんすよ。ねえ、集計してる時ぐらい、はいとか、うんとか言ってくれればいいのにね。
一問目の集計終わりました。
はい。
ちなみにですね、私一人でやっておりますので、もし漏れてたりですとか、そういうのございましたら、言ってください。では、
バシバシ言いますよ。
順位の上位の方から順番に言っていきます。
はい。
うまやんさん、あまんさん、一服さん、スルメ侍さん、ちはやさん、つばきライドさん、もち、くじらさん、さっぱさん、みずきちさん、演劇ラジオ、かまさまさんが、
はい。
正解でございます。ありがとうございます。
この調子だと、今回は簡単なんじゃないかな？
お。そしてまだ、あやほさん優勝の可能性ありです。
お。名前呼んだ。
今日はもう、あやほさんを、
今日ロックオンしてるな。
今日いじる日になってますね、あやほさん。ごめんなさい、ごめんなさい。
この前、ジャブジャブラジオでセキララにいろんなこと語ってたんだから。
セキララ、セキララ。
セキララだったよ。
あ、セキララ。
ちょっとドギモ抜かれたもん、俺。
ドギモ抜かれるぐらいセキララですか？
そうそうそう。駅での話とか、ちょっとドギモ抜かれたからね。
ちょっとじゃあ、僕これから聞くんで言わないでください。
言ってませんよ。
はい、では、2問目参ります。
はい。
さあ、皆様の予想どうなんでしょうか？あいうえお順なのか、色なのか。
色なのか、どうなのか。
どうなのか、いきますよ。
恋バナいいですよね。僕もトモと恋バナしよっかな。
よいしょ。
あと打ち込んださ、ここから3分間開始でございます。第2問目。
もちさんと恋バナをしたって、一個も広がらない。一個も広がらない。
広げるよ、俺は。
いやいや、もちさんのね、広げたってね、一個も広がらない。
広がるよ。
最終的に、高校生の時から妻と付き合ってるんで、そうですか。わかりました。
それは聞く人の態度だと思います。
あ、僕がの
問題。態度指導だと思います。
僕がの問題でした。
そうですよ。その、育んでる愛の、早く説明しなさいよ。妖怪グランプリでしょ？
おお、始まった。
さては、今回簡単な問題多いな、本当に。本当に簡単な問題が多いな。
なんてことを言うんだ。いきますよ。こちら、2問目。
はい、2問目。
日本の妖怪でございます。
日本の妖怪は、わうわうわうわう。
もう答え言っちゃうよ。答え言っちゃうよ。
答え言ったら問題にならん
ぞ。いやいや、言っちゃうよ。
言っちゃって。
夜中に枕元にやってきて、枕をひっくり返す。または、頭と足の向きを変える妖怪でございます。
え？頭と足の向きも変えるの？
そこに引っかかりました？
うん。
多分皆さん今僕バーっと答え来てません？
来てる。
あ、そう、マジかよ。うん、
そりゃそうでしょ。
マジかよ。
そりゃそうでしょ。
僕こうやって言いながら、みんな、うん、え、えってなるのかなと思いきや、ならないんですね。
ならない、
なら
ない。
なんだろうな、みんな。
そう、そういうこと？
どういうことですか？
ド直球を投げて、みんなを疑わせようって思ってる、もしかして。
あ、そうです。ド直球投げて3分の間に、なんか、最初そうかと思ったけど違うって。
って思わせたいパターン、
ね、はい。最初いい人かと思ったけど、そうでもないみたいな。
ギャップの幅。
そうです、そうです。そういうので行こうかなと思ったら、みんな普通に答えペロペロ言ってますよ、
ね。そうですね。なかなかいい感じ。
その姿は子供だったり、坊主であったり言われるけども、うん、明確な外見は実は伝わってはいません。
あ、そうなんだ。
はい。
子供のイメージが確かにあった。
子供のイメージだったりするんですけどね。
うんうん、
で、こちら、うん、水木しげる大先生の、水木しげるロードに、ブロンズ像が設置されております。
うん、あ、じゃあ、姿形わかるじゃん。
はい。これはまあ、水木しげる先生のイメージですね。
なるほど、なるほど。
水木しげる先生のイメージでは、こう、目をこう、ひんむいて、
うんうん、
ちょっと髪の毛が長くて、
うん、
で、枕を持って、こう、飛び回ってるイメージですね。
ラモスじゃん。
ラモス？
髪長くて目ひんむいてたらラモスじゃん。
それはいろんな人に怒られます。とりあえず僕に後で怒られてください。
すいません。すいません。
その部屋で死んだ人間の霊が、
うん、今答え言おうとしなかった、本当に。
になると考えられております。
この前もそういえばビール銘柄当てるとき、本当答え言ってたもんね。
それ外してないですか？
外したけどさ。
宿泊した大金を持った旅人、
残り15秒。
大金を持った旅人を、その家の者が騙して殺害し、金を奪ったところ、その旅人の霊が夜な夜な止まった人の枕を動かしたという話がある。
早く言ってくれ。残り5秒。
いや、もういっぱい調べてきたんだから、言わして。
3!
岩手県には、ある人なかった人を引き入れて助けを置いてるから。
終了。さあ、でもまだ、うんと入れるまでは、うんと入れるまでは、まだ、ロスタイムがありますよ。
なんか今日あれじゃない？俺があんまり語るのを阻止しようとしてるでしょ。
違うよ、ともくんが喋ろうとしてなかった
です か。終了でございまーす。では、集計に行きますが、まずその前に皆さんの答え見ていきます。
はい。
千早さん、妖怪恋バナ。
かわいい。
スカちゃん、聞き耳。千早さん、枕返し。うまいさん、枕返し。スルメさん、枕返し。あやほさん、さだこ。おー。
くるー。きっとくるー。
で、一服さんが、妖怪恋バナに会いたいそうです。
ああ、会いたいね。会いたい、ね。
ライドさん枕返し、ユカさん枕返し、アマンさん枕返し、クジラさん枕返し。なんか枕返しがこんなに続くとあれだな、なんかこう、もう、なんか、
文字がね。
なんかちょっと文字のこの羅列がこう、あれですね。
うん。
サッパさん枕返し、チガイさん、出会いたいのですか？
ないでしょ。
三月さん、マクリのクリスティ。おー。
夜の光が。
カマさんは枕返し、モチさん枕返し、スルメさんがキタロウ2期のエンディング曲で有名。そう
二期。
言うこと言う。
聞きかね
え。悪いとは。
あれめちゃめちゃ怖いよね。
はい。そして一服さんがうんうんと。で、一服さん枕返し、うん、シガさんが一服さんの恋バナを伺いたいですと。お
ー。ちょいちょい恋バナ挟まれてるね。
はい。ライオさんが赤を舐めるから赤ない枕を返すから枕返し。そんな感じか。
読んでる、読んでる。
で答えは枕返しのままですと。で、水木ちゃんが枕返しに変えてフィニッシュ。
フィニッシュと。
あー、では集
計。あ、じゃあその後のスカちゃんの手のひら返しとか、クリアさんの枕営業とかは？
は、これは、ノーカーン、ノーカーン。ということで集計していきます。手のひら返しは得意？
怖いな。
悪いやつだ。
怖いな。
ではですね、はい、集計していきますので、あいもちさんお願いします。
いや、でも気になるのが、一服さんがダメンズネタをたっぷり提出いたしますって書いてあったから。
なるほど。
ダメンズ。母性本能くすぐる男性に弱いのかな、
はい、そこに、旦那さんは入ってらー。
いや。
入ってらー。
旦那さんは素晴らしい方だから。
入ってらーしゃー。
うるさい
のかーなーになっちゃいますけどね。
マヤさんあれだけしっかりしてる人だからそんなダメンズでもないよ。
なるほど。
ズバッとストライク！バチコイバチコイ！
ズバッとストライク。
イエーイ！ズバッとストライク。ど真ん中ってことさ、ウマヤさんが。
そして、ウマヤさんこの場にいるのに。
うん。いいよね。だから、隠し事なく。
あー、なるほど、なるほど。
いや、それよりもさっきのね、キタロウ2期のエンディングって言ったでしょ。
はい。
あれ、俺結構トラウマだよ。最後に、わーっと脅かすのさ。
はいはいはい。
じゃん。
あれが2期ですよね。
いや、わかんない。俺は、エンディングってそれしか覚えてないんだけど。
はい。
じゃん、わーって。
そうですね。
あの、キタロがこけるんだよね、最後ね。下駄か何かにつまずいて。
はいはいはいはい。
その瞬間にお化けがわーって出てくるのさ。
はい。僕じゃなくて、僕じゃなくて、
いや、みんなに言ってるよ。みんなに言ってるよ。
みんなに言ってる
よ。トモ君の携帯に、俺は喋ってるの。
あ、なるほど、そういうことなんですね。
うん。あ、3期だって。
間違った。僕ら間違っちゃった。すいません。
すいません。
僕ら間違っちゃった。すいません。
すいません。
普通に間違っちゃった。
もう、知ってるがままにやっちゃうからね。
知ってるがままにやっちゃうんですか？
そう。
愛のままに。知ってるがままに。
愛のままに。は、あ、違う、違うの。音程外れた、今。いつもは外れないんだけどな。
お、これ、やばいぞ。時間が全然僕足りないぞ。
そうね。
今日なんか、ちょっとペースが僕あれですね。ゆっくりさんですね。
ゆっくりさんだね。
おい。うん、人生もゆっくりさん。
人生もゆっくり行ってもいいんじゃない？あ、クジラさん、鬼太郎見てないですね。
なるほど。
あら。あ、カマ様さんが、ゆめこちゃんが出ているのは何期だろう？あ、ゆめこちゃんのエンディング的なのもあったのかな？
4 じゃない？ゆめこさん、ゆめこさん4ですよ、確か。
大体でも夏休みに見てたイメージなんだよね、俺ね。
それ再放送ですね。
そうなのさ。
再放、ああ、あれ、ゆめこさん4じゃなかったかな？
もう夢の中。あら、一福さんが、うふって。かわいらしい。ライドさんがペースがこっくりさんだよ。
ああ、そうっすね。うん、急ぎます。行きます。大丈夫、急がさせていただきます。ちょっとお待ちくださいね。
急がなくてもいいのよ。
いやいや、この
集計。楽しく行こうぜ。
集計は本当ですね。ちょっとバイト雇いますよ、バイト。
バイト？
はい。女子大生のバイト。雇いましょう。
バイト探しはインディード。バイト探しはインディード。最初！
集計終了でございまーす、ね。はい。
最後まで
集計終了でございます。じゃあ、上位陣から言ってまいります。
はい。
今回正解は、ゆかさん、うむさん、
ちゃんと言って。ちゃんと言って。
口が困らない。ゆかさん、うまやんさん、あまんさん、一服さん、スルメ侍さん、ちはやさん、つばき大道さん、もち、くじらさん、さっぱさん、水吉さん、演劇ラジオ、かまさまさんです。
イエーイ！
はい。そしてどうも、クジラさんっていう時にイントネーションが変ですね。クジラさんって言ってますね。
午後9時みたいな感じ
で、ね。なんか変でしたね。なんか今日、ちょっと私、なんかあんまり、
チャンスですよ。今日、とも弱ってますよ。
元気がないかもしれませんね。
あら、それは千早さんが元気くれたのに、それを受け入れてないってこと？ゲロニモみたいでしょ、それ。だって、オラは人間だからって、みんながあげたパワーを返すっていう。
いや、返すっていうか、もうもらえなかったでしょ。はい。では第3問目いきますよ。はい、
水木ちゃんが時給いくらって。
時給はですね、220円です。
安っ！じゃあ最低賃金以下。
最低賃金とかそういう話じゃないです。
あって入った。
はい。今から3分でございます。いきます。
は
い、
第3問目。ここに来てもまだ、レギュレーション問題では
レギュレーション問題
ではない。
ラッキー問題でございません。
ございません。まだ1問。
僕が3分始めてから話しかけてやめてください。
はい。はい。すいません。
いきますよ。
はい。
日本各地の伝承にある怪異の一つで、
はいはい。
また言っちゃいますよ。これ答え言っちゃいますよ。
はい。
家や家具が理由もなく揺れ出す現象。
理由もなくポルターガイスト？
日本各地の伝承にある怪異です。
え？
鳥山石燕のガズ百鬼夜行では、小さな鬼のような妖怪がいたずらをして家を揺すっているところが描かれている。
アリエッティ？
西洋で言うところの、ポルターガイスト現象と同一のものと解釈されていると。
そうだよね。
はい。
そうだよね。
現代でも温度や湿度等の変動が原因で家の構造材がきしむような音を発することを、こう呼ぶことがあります。
きしむベッドの上で。すいません。どうぞ。
特に建材が馴染んでいない新築の家で起こることが多く、
はい。
ひどい場合は欠陥住宅として建築会社と家主がトラブルになることもある。
なるほど。
はい。こちらですね。
俺聞いたことないな
ぁ。こちら、なかなかあれです。まあ、今言いました百鬼夜行の絵に描かれていたりとか、
うん、
妖怪カルタなんかに描かれたりします。
え、サッパさんがこれ、うちにいますって。
なに？お会いしたい。
会いたいんだ。
お会いしたい。
会いたいんだ。
ちなみにこちら。
うん。
なんと、こちらもですね、水木しげる大先生の水木しげるロードにブロンズ像が設置されております。
どういう姿なんだ。
つまり、ドメジャーでございます。
でも、どういう姿か全く想像つかん。
江戸時代の書物、太平百物語でご紹介されているものを、読み上げます。江戸時代、田島の国、現在の兵庫県北部でのこと、うん、ある浪人たちが度胸試しのため、化け物屋敷として知られた家に泊まり込んだ。夜更けに突然、家全体が激しく揺れ始め、
うんうん、
浪人たちは地震かと思って外へ出たが、
うん、
揺れているのはその家だけでした。この怪異は翌日も起きたため、
うん、
浪人たちはあるお坊さんに相談しまして、
はいはい、
一緒に家に泊まってもらいました、
はいはいはい。
そのお坊さんが浪人たちと泊まった夜、
うん、
また同じように家が揺れ始めます。そうするとお坊さんは畳を見つめ、
うん、
もっと最も激しく揺れる場所に小刀をえいや！
いえ！
すると、揺れがぴたりと止まる。
え？死んじゃったの？
翌朝になって、
うん、
床下を調べると、
うん、
そこには、
うん、
墓標があり、
あ、
その墓標に小刀が刺さっていたと。
残り10秒。
はい。近所で人に話を聞いたところ、かつて近隣を荒らし回っていた熊を、
終了。
その家に住んでいた男が殺し、熊の霊が、
あら、
悪さをしていたのではないかというお話でございますか。
まだ運が入ってない。
打ち込みますよ。
答え打ち込んでない方は入れてください。
いきます。せいや、はい、ここまででございまーす。
もしかしたら熊さんはさ、はい、助けてくれって言ってたのかもしれないよね。
あ、今の妖怪の話。
妖怪の話。
おー。馬屋さん、やなり。
やなりって言う
の？水吉さん、ギシギシ。千早さん、やなり。スカちゃんが、ん？ライドウさん、やなり。スルメさん、やなり。ユカさん、やなり。スカちゃんが、自信。
な、確かにそうだ。
一服さんが、皆さん、早い。
早いですよね。
サッポさん、これ、うちにいますわ、と。
うん。
クジラさんが、優しさ持ちより。
これは、優しさ持ちより、です。キツ
ライドさんが、ライドさんが確かにスカちゃんに対して、あ、自信に対してはね、確かに。で、一服さんがやなりで、アマンさんやなり、カマ様やなり、クジラさんやなり、モチさんやなり、水吉さんやなりと。
うん。
なるほど。今日は皆さん、あれですね。正解発表します。
はい。正解は、
やなりでございます。
やったぜ！みんなさん、やったぜ！みんなさん。
みんなさん。
おっかさん、みんなさん。やったぜ！
3問終わりました。
はい。
ここで集計をするんですが、
はい。
そろそろ本日一体どういったくくりの妖怪か皆さん分かってきたのではないでしょうか。では集計しますので、もちさんお願いします。
どういう種類の？
はい。どういうくくり、どういうカテゴライズか。
カテゴライズは、なんだろうね、ひらがな。
漢字です。ひらがなで書いてるのはもちさんです。もちさんの自由です。
自由だ！自由だ！ひどいなぁ。
はい。僕はひどいと思ってます。僕は自分がひどい人間って知っています。
まあ、自分のことを客観的に見れるところはいいところだと思う。
あれ？サッパさん、うちにいますわって言いながら、サッパさん答え書いた？書いてないじゃない、サッパさん。
うちにいるからね。
うちにいるよと。
うちにいるから。
いるけども、名前は知らんよと。
報告だけ。報告だけ。
一度お会いしたいです。サッパさんのお家に遊びに行きます。
あら。あらあら。
サッパさんのお家に夜中遊びに行きます。
ジャブジャブラジオ収録？
夜中ジャブジャブしに行くんですか？どうしよう。僕妖怪っていうか犯罪者だ。
犯罪者
だ。
犯罪者
だ。僕が捕まる方です。
なんだろうな
ぁ。はい。
やなりに、赤なめに、
もう、ほらほら、なんか今日みんなわかるでしょ皆さん。どうすか
サンタさん？
水木ちゃん、毎回毎回、
うん、
締め際に答えをシュッて入れるな。
時間の使い方がうまい、
ね。そうですね。もう締め際にシュッて入れますね。
うん、あ、一服さん、なるほどね。あ、そういうパターンもありか。
どういうパターンですか？
ん？寝る前に気になる妖怪。
おー！近い、惜しい。
近い、惜しい。惜しい、近い。
なんですか近いと惜しいって近くないですか同じじゃないですか
いや、ラリーしただけよ。
いや、もう、ほら、どこまで集計したか分かんなくなった。ほら、もう、
ごめん
やめて、そういうの。
じゃなくて、ツイキャスの中が会える。言えなかった。噛んじゃった。字余りだった。
さ
あ、
まさに、
今日あなたが寝たら出てくる妖怪、うまやんさ、怖いね。それ考えたら、怖いっすね。なるほど。でも、馬屋さんは、二人で寝れるから、大丈夫。いいなぁ、いいな
ぁ。それ、なんだろう？
ん？
一人で寝る俺に対してのあれなんだろう？
俺も一人で寝るんだよ。
はい、じゃあ集計の結果発表しまーす。
お願いしまーす。
ゆかさん、うまやんさん、あまんさん、一服さん、スルメさん、ちはやさん、ライドさん、もちくじらさん、水吉さん、かまさまが正解でございます。おめでとうございます。
やったね。皆さん、今のところ調子いいよ。
はい、上位陣がですね、
はい、
名だたる皆さんが、皆さん綺麗にこう、
ちゃんと落とさずにね。
はい。そして、言ってませんでしたけど、あやほさんの優勝はもうなくなりました。
いじるんじゃないよ。ようやく落ち着いたと思ってんだから今。
忘れてくれたかなと思った頃に。
ひどいな
ぁ。すいません。あやほさん優勝消えました。すいません。
ライドさんが風呂、寝室、家全体。
おお、風呂、寝室、家全体できたら次は？
ハッピーハウ、ハッピーライフ、タマホーム。
おお、では第4問目参りますが。
ゆかさんもよかったっつってる。
よかった。
まあ、電話してたらね、
はい、
その参加したら遅れちゃうから。
そうです、そうです。本当ですよ。ゆかさん、本当あれです、トップですからね。
そうですよ。
順位が大きく変わるところでございました。
うん、危なかった。
では第4問目参りますけども。
はい。
本日の第4問目、
うん、
ラッキー問題でございます。
ここで来たか！ラッキー問題！
はい。 行きますよ。
いいんですか？
行きますよ。
行ってください。
さあ、皆さん、なんとなく今日の妖怪はこのくくりかなーってのがそろそろ見えてきたかと思いますので。
ラッキークッキーや白秋。
ちょっとですね、そこら辺を踏まえながらお答えを考えてください。行きます。
こっから。
あ、入りましたね。
入りました。
はい、では今から3分でございます。
とってもラッキーマン来ました。
はい。
ラッキークッキーもんじゃ焼き。ラッキーマンとアニメの主題歌であったの？こういう歌がちゃんと。え、もっと来いって。これ以上はジャスラックに。
ジャスラックはそうですね。ジャスラックって意外に、
うん、
あ、全然こんなとこ気にしてないですよねってところ怒ってきますからね。
怖いよ。
いや、マジな話、マジな話。
やめようじゃ
あ。ほんとちょっとした、なんていうんですかね、こう、なんていうかね、こう。
ラッキー問題の説明もう2分30秒切ってる。
悪いな、持ちで。
はい、ごめんなさい。
こちら。鳥山石燕の妖怪画集に書かれている日本の妖怪です。
日本の妖怪。
ちなみにこちらも、水木しげる大先生の、
はい。
水木しげるロードにブロンズ像がしっかり設置されております。
シルバーとかゴールドもあるの？
ないです。ないです。
はい、すいません。
はい、いきますよ。
はい。
この妖怪。
はい。
長い舌で、
舌であ
るものを舐める姿で描かれています。
え、さっき赤の目出たよ。
この妖怪に、
うん。
つれずれ草はですね。
つれずれ草。
はい。
はい。
つれずれ草第55弾に。
つれずれなるままにか。
天上の、
うん、
高きは冬寒く、ともしび暮らしという文がありまして。
うんうんうん。
石燕は、この冬寒く、ともしび暮らしという状況を、発生させている妖怪が、
うん、
こいつだと言っています。
はあ、なるほど。千葉屋さんが、はい、鳥山石燕さんずっと出てますね。
はい。鳥山石燕さん僕大ファンです。
なるほどね。
なんと実は私、画集を持っております。
マジか！
はい。いいか、そんな話は。はい、いきますよ。この石燕さんのデザインは、
はい、
室町時代の百鬼夜行絵巻にある妖怪をモデルとして描かれております。
全然わからない。
顔を、
うん、
上に向けて。
顔を上。
舌を出した妖怪がそれに当たるものと考えております。
残り1分。
はい。
何顔上に
昭和平成の妖怪関連の本ではですね。
なんか今日神々だね。
四巻関連の本ではですね。
妖怪関連でしょ？
なお、素晴らしい。長い舌を使って、
うん、
埃の集まった、
うんうん、
天井。
はいはいはい、ああ、皆さん怒涛のように来たよ、これ。
で、この天井の板などに発生するシミは、
うん。
この妖怪が舐めた跡であると言われております。
なるほど、30秒切りました。は
い、天井以外にも、柱や壁を舐めることもございます。
なるほど。
はい。まあ、人はですね、そういったシミや、
はい。
木目、そういったものを見て、化け物だったり、
うん、うん。
人間の表情などにも、まあ、想像して、寝る前、そういったものを見て恐怖に駆られる、そういった感情が、この妖怪を生んだのではないかと言われております。
終了。うんと打つまでですよ。
はい。いや、うんと打ちまーす。
あ、やばい、俺打ってない。
うんと打ちまーす。はい、うんと打ちました
ー。だ、むせ、あ、だ、だ、
あ、くそ。だ、だ、だ。
水木一茶のこの三段落ちは何なんだ
三段落ちでは、見てまいりまーす。
はい。
とってもラッキーマン来たと。
あー、懐かしい。ラッキークッキーマンじゃ焼き。
違いさん、妖怪ジャスラック。そうです。妖怪ジャスラック。奴らはどこから見ている。
いや、悪いのは俺らだけど。
ライトさんが出題はと。すいません。おっしゃる通りでございます。
おっしゃる通りです。
馬屋さん、天井舐め。違いさんが、鳥山石燕さんがずっと出てきます。
そう、その通り。
私、石燕さん大ファンでございまして。ライドさん天井舐め、アマンさん天井舐め、はい、一服さん天井舐め、サッパさん天井舐め、クジラさん天井舐め、シアさん天井舐め、一人ぐらい天丼舐めが落ちてねえかな？天丼舐めいませんね。
天入ってる？
天丼舐めいませんね。スルメさん天井舐め、ハマさんは天井舐め、水木さん天井舐め、水木ちゃん天井舐め、水木ちゃん天井舐めでフィニッシュと。
入ってない？僕入ってない？
何言ってしますか？
僕入ってない？
何言ってますか？さあ、ここでお気づきですか？
はい。
ゆかさんの答えはございません。
トップが。
はい。そして、くじらさんが店長なめ。これで正解によってはトップが入れ替わるかもしれませんね。
あら、あら、あら。
いきますよ。正解は。
はい。
天井なめでございます。
天井なめです。もしかして、ゆかさんまたお電話入ったかな？
あー、なるほど。 なるほど、なるほど。ではですね、この3ポイントの問題の集計をしてまいりますので、はい、もしさんつなげてください。
これがリアルタイムの難しさ。
そうですね、生放送でございます。
あ、一徳さんいつもパチパチパチと優しい拍手ありがとうございます。そういう優しさ大好きです。千早さんが、ゆかさーんって泣いて、あ、これ涙が下に落ちてる。すごい。こんな絵文字あるんだ。可愛らしいですね。ええー、なぁ、こういうの。こういうの学んでいきたい。私、いろんなことを学んでいきたいと思っております。そんな日々勉強中のもちでございますが、今回の妖怪グランプリも残りはあと1問となっております。皆さんの持っている知識をその1問にぶつけましょう。せっかく楽しんでやるんで、一生懸命全力で楽しんでいきましょう。清き一票よろしくお願いします。
なんかあるでしょ、もっと喋ることが。
なかった。なかった。
急にどうしました？何の政治活動ですか？ちょっとやめてください。
なんかこの下りだともう清き一票にたどり着いちゃった。
おかしい。そのね、その思考回路はちょっとね、難しい。僕にはわからないあれだ。
すいません、マヤンさん。何にも立候補してないんですけど。僕でもこう見えても、小中高とですね、ほとんど学級委員長だったり、副学級委員長だったり、副ルーム長だったり、副委員長だったりしたんですよ。
ぽいっすね。ぽいっす。
服が多いんです。
いや、ぽいっす、ぽいっすわ。ぽい。
僕の自慢は高校1年生の時に、クラスの、ほとんどの人が知らないんですけど、他選で32票入って副ルーム長になりました。
ぽいっすね。ぽい。
40人ぐらいいて、32人がこいつ副ルーム長顔だなっていう。
まあ、だなっていうか、
うん、
まあ、こいつやらしとけばいいんじゃね的なあれなんでしょうね。
でも、ルーム長じゃないです
か。そしてですね、すいません、いつの間にか延長させていただいておりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様のコインのおかげでございます。さあ、では結果発表いたします。
お願いします。
うまやんさん、アマンさん、一福さん、スルメさん、ちはやさん、ライドウさん、クジラさん、サッパさん、水木ちゃん、カマ様でございます。
イエーイ！
素晴らしい。今のところ。もちろん入ってなかった。今のところですね、全問正解ペースの方が素晴らしいですね。
結構多いですよね。
これ、この皆さんにクリスタルひとしくん渡したら、破産しちゃうな。
ね、番組赤字です。
番組赤字になっちゃうんで、クリスタルひとしくんはこう、あげません。
あ、ちはやさん一票ありがとうございます。もちと書いても、うまやさん有効票ですよ。
では。
あれ、水木ちゃんルーム長わかんないかな？僕らの高校はルーム長って言ってました。クラスの学級委員長のことをルーム長って言ってました。
ちょっとね、もちさんのね、学校はね。
ちょっとあれなんで。
ちょっと特殊なね。
あ、ね、ピラルクさん、チラックマ。こんばんは。
こんばんは。
ラスト1問、まだ間に合うよ。
いきますよ。押します。
はい。
せいや。あ、ピラルクさんもぜひ、こっから、お願いします。
はい。あと打ち込んで、ここから3分。
4問目、難しい問題を持ってきたつもりでしたが。
はい。
5問目ですね。
はい。
めちゃめちゃドメジャー妖怪持ってまいりました。最後、皆さん正解して気持ちよく帰りましょう。
なるほど、なるほど。は
い、いきますよ。
明日の影響を養う意味でもね。
そうですね。
うん。
5問目。
はい。
主に、岩手県に伝わる妖怪。
雪国。
舞茸？雪国舞茸ってありますよね。
あるね、ある
ね。ありますね。どうでしょうか？今日の妖怪たちのくくりで、うん、しかも岩手県が有名って聞いたら、もう、お察しのいい方は出ますよ。
うまやんさんがお察しいいよ。
出ました
クジラさんも出てるよ。これ。
すごいな。
これで当たったらすごいよ。
うまやんさん、クジラさんとはあれですね、一緒に酒飲んだらこう、キャッキャキャッキャしそうです
ね、僕。楽しみ。このくんは、
実際うまやんさんとはキャッキャキャッキャしてた。
そしてもう、あられもない姿を見られてるから。
確かにその通りだった。こちらですね、この妖怪も、
うん、
水木しげる大先生の水木しげるロードにブロンズ像がきっちり設置されております。本日はもう、皆さんブロンズ像がしっかりできております。
でも、岩手で有名なの？
岩手でど有名？
本当に？
はい。
岩手だけだと今のところ、
はい。
うまやんさんとクジラさんしか、今答えは二人とも違うけど、
出てない。違うんですね。
うん。
ちなみにこの妖怪、なんと、名前というか呼び方が何パターンかあるんで、うん、
なるほど。
もしかしたらその違いかもしれませんね。
で、ともくんの滑舌のせいか、水吉ちゃんが、水吉しげるに聞こえて仕方ないって。
水吉しげる、水吉しげるって言ってます。水吉しげる、水吉しげる大先生。なんか、うん、違うな。
力が入って
る。なんか違う。大先生って、なん
の。そう、ほら、説明。岩手だけじゃわかんないよ、俺。
はい、言いますよ。もうほぼ答えですよ。うん、座敷、または、蔵に住む神様と言われ。
なるほどね。
はい。
なるほどね。
家の中でいたずらを働く。見た者には幸運が訪れ、はいはい、家に富をもたらすなどの伝承がある。柳田国男の遠の物語では、
うん、
とても有名です。
そうなんだ。それでも有名なんだ。
はい。はい、この神の宿りたもう家は、
ごめん、飲んでた。
おお、いい、大丈夫。風紀自在ないということなり。
ほう。
ちなみに、現在でもですね、会える旅館、宿として、
会える？
岩手県の緑風荘などが有名でございます。
いるの？サッパさんみたく、うちにいますみたいな感じ？
あ、そうです。うちにいます的な感じで、緑風荘。緑風荘一度火事になったんですけども、
うん。
あの、建て直したところにも出るそうです。
マジっすか？
はい。
残り15秒。
15秒？こんなですね、こんな、ファニーな神様なんですけども、
うん。
猿、いなくなる。
猿。
いなくなると、一家に災いが起きることがあるそうです。
守り神的な感じ。ここで終了です。
さあ、最終問題どうでしょうか？最終問題は本当にドメジャーな。
今回は比較的ドメジャーな。
はい。
妖怪が多かったですよ、
はい。そして今回はですね。
はい。
あ、まずじゃあ皆さんの答え見ていきましょうね。
そうですね。まず答えを見て答え合わせをしていきますか。
はい。では皆様の答え見ていきます。
はい。
うまやさん、座敷わらし、クジラさん、生ハゲ。あ、生ハゲもそうですね。
うん、
はいはい。
東北。
水木しげつくんしかた。で、スカちゃんも、生ハゲの、ライドさん座敷わらし、シャヤさん座敷わらし、スズメさんが座敷ぼっこ。
とも言うのね。
座敷ぼっこもそうです。で、一福さん座敷わらし、クジラさん座敷わらし、アマンさん座敷わらし、モチ座敷わらし、カマ様座敷わらし、ピラルクさんが座敷わらし、水木ちゃんが座敷わらし、サッパさんが座敷わらし、お、ライドさんが風呂、寝所、家全体、天井、座敷、座敷わらし、座敷わらしと。火事になりましたね、とスルメさんが。
そうです。
火事になったんですよね。で、戻ってきてくれてそうなので。
うんうん、
で、今回の正解は座敷わらしでございまして。
やったね。
で、今回のくくりはライドさんがおっしゃる通り、
はい、
家の中で見れる妖怪シリーズでございます。
ああ、なるほど。
はい。皆様今日お家に帰った後、ぜひ家の中探してください。
そうだね。自粛期間中だからね。はい、お家の中によくいるっていう。
はい。その通りでございます。
そこにかけてるんでしょ、きっと。
自粛期間はあまり関係なかったです。
本当
に。では、集計してまいりまーす。
そうか。
はい。今日はもう、
なかったな、
もう今すぐに会える妖怪シリーズなので。
今すぐ、キスミー。わうわう。それはリンドバーグやっちゅうねん。
結構僕ほんと、サッパさんちのその妖怪にお会いしたいっすわ。
サッパさんにお会いしたくないってこと？
サッパさんと、妖怪って、と、ジャブジャブしたらあれですね。あ、赤なめだ。赤なめがいる。
妖怪赤なめ。ほら。リンドバーグいいっすよね。今すぐ、キスミー。うわうわう。あー、向こう側で皆さん、ありがとうございます。
向こう側で
皆さん。向こう側で皆さん、ボウボウやってくれてるよ。
見えてないけども。
やってくれてるよ。
すごいですね。今日のアマンさん、
まあ、もう少し、もう少しだけ。ほら、やってくれてるもん。
今日のアマンさんというか、まあ、アマンさん、あれですね、この、
うん、
妖怪グランプリの時に、こう、ゴルゴ触ってみたいに、こう、答えがシャーン
って。いや、確かに。
確かに。パーンとこう。
一つだけ。
はい。
もう、玉一つだけで生きてるよ。あ、スルメさん、そんな替え歌があるんですね。いいな、いいな。そういうのありか。カモンさんかな、それ。リンドバーグを最近また聞き直してさ、めちゃめちゃ気持ちが乗ってるんですよ。もう茶碗あればリンドバーグですよ、今。
茶碗あればリンドバーグ？
ん？茶碗洗い。
あ、茶碗洗いはリンドバーグを聞きなかった。ああ、そうなんですね。僕最近ネクライトーキーっす。
ネクライトーキー？
はい、ネクライトーキーにちょっとハマってます。
今だね、わかんない。
チャカポコー！チャカポコーって、しません？
ごめん、ついていけなかった、珍しく。ごめんね。
いや、いいっす、大丈夫っす。生放送だった。生放送の思い出した、今。
サポさんがネクライトーキーいいですね。
おー、ほら来たー。ネクライトーキー。ネクライトーキーめちゃくちゃ。
休憩しなさい。
はいはいはいはい。はい。怒られちゃった。
あやほさんがサンズの川の向こう側的な？
サンズ
の川の向こう側的な？
なんすかそれ。
どこのやつだったんだろう。
あ、集計終わりましたー。
終わった集計。
はい。第5問の正解の方を発表してまいります。
お願いします。
うまやんさん、あまんさん、一福さん、スルメさん、ちはやさん、ライドーさん、もち。クジラさん、ピラルクさん、サッパさん、水木ちゃん、カマ様でございます。
イエイエイエイエイエイエイ。
本日だけ、まあ、つまり本日単独での優勝を発表いたします。
うんうん、はい。
うまやんさん、あまんさん、一服さん、スルメさん、ちはやさん、ライドウさん、クジラさん、水木ちゃん、かまさまが全問正解でございます。
全問正解者がこんなにいる。
すごい。次回は問題のレベルを上げてきます。
だって残り2節ですからね。
残り2節でございまして。
11月、12月で、ラストになってしまうんですから。
はい。そして、今回上位陣の変動が、
あった？
ありますね。
あった。
あります。
あったけど、これはちゃんと、
そうですね、ちゃんと集計してから、ツイッターで発表いたします。そして、あやほさんの優勝のチャンスをゲームショー。
こら、あやほさんをいじるんじゃない。最後の最後まで。なるほど。あやほさん、向こうで、ウォウォウの下りが、
サンズの川どころが、
死んでる。
サンズの川どころか、もう、太平洋、どっちが近いんだ、大西洋、太平洋。太平洋をまたいで行って、大西洋をまたぐんだったら、どれをまたがなくていい。
一周で。
いや、一周でいいで。太平洋をまたいで、大西洋をまたぐんだったら、うん、ユーラシア大陸を行った方が近い。
平和的解決。
はい。
すごい。
では、皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
発表しますので、少々お待ちください。持ちの番でございます
よ。ありがとうございます。さあ、妖怪グランプリも残り2節、11、12で終わってしまうということですね。
5分オーバーしちゃった。5分オーバーしちゃいました。じゃあ、お願いします。
あ、ちょっと、あやほさんがいじられるからもう増刊号来ないって言ってる。
ごめんごめんごめん。
そんなこと言わないでください。
ごめんなさいごめんなさい。もういじりません。
はい。もちのコーナーでは一切いじりませんので。
ごめんなさい。
一切いじらないっていうのもおかしいけどね。あー、うまやさん、今日寝るとき妖怪出るの怖いですよね。
出ますよ。天井の目当たり出ますよ。
ライドさん、皆さんお疲れ様でした。まあ、もちのコーナーを口直しに、聞きながら寝てもいいですし、帰ってもいいですし、
ビジュアル的には天井の目が一番怖いです。
天井の目が出てこないんだよね、本当に。イメージは。
ほう。
どんな妖怪なの？
ひょろ長いやつが天井に向かって下をぴょろりーって流してるイメージです。
真っ黒クロスケ的なやつ？
あ、全然そんな可愛いやつないっすよ。
違うんだ。
そうっすね。あ、みんな見てきます？で、てかいいっすよ、もちさんの番。はい、やってください。ちなみにこれはヤナリです。ヤナリこういうイメージです。
あ、気持ち悪い。怖い怖い怖い。
全然イメージ湧かないって言ったじゃないですか。
うん。
で、まあ、座敷わらしはなんとなくイメージありますよね。
なんとなくわかる、
はい。うん。で、天井の目、これ僕一番怖いんですけど、こんな感じっす。
うわー、
ちょい、ちょい気持ち悪いですよね。うん、まあ、枕返しなんかは、まあまあまあまあ、まあ、こんなイメージです。
なんとなく見たことあるかな。
赤の目なんかは、まあちょっと可愛い感じの。
うん、うん、うん。
赤の目 CA をやってるっぽいですね。
CA やってるね、これね、
はい。そんな感じでございます。
あ、ライドさんが持ちさん枠はリラックスして聞いてくれると。
おほ、すげえ。アルファーファーですね、アルファーファー。
うまやさんが舌が短いから羨ましいって。
なるほど。うまやんさんのその向上心の高さ一体どっから来るんだろう。舌の長さすら羨ましがるんですね。
人生向上心が全てですよ。
そうですね。
はい。
ではよろしくお願いいたします。
はい。で、今回持ちのコーナー何をやるかと言いますと、いろいろ考えてきたら真面目になってしまうからダメ。考えなかったらおたおたするからダメ。ということで何がいいんだと。そうだ、自分で考えなければいいんだと。出来上がったものをきちんと紹介しておけばいいんだという結論に達しまして、今日は、
はい、
こちらです。私立図書館から借りてきました。心に響く漫画の名言集。
なるほど。漫画の名言を、
はい、
発表していくと。
皆さんに伝えたいと。
さらに、その漫画の名言を集めている方の本を紹介していくんですね。
そうです。漫画の名言を、
はい、
もちが、
はい、
もちのテンションで、
はい、
もちのトーク力で、説明をすると、
はい、
難しいことに気づいた。
難か、まあ、はい、はい、はい。
なので、
はい、
この本に沿って、
はい、
もう、この本に沿ってって言ってもおかしいんだけど、
なるほど。その中で、もちさんの好きな名言をピックアップしていこうと。
そうなんです。
なるほど。
皆さんに気持ちよく、
はい。
聞いて帰ってってもらいたい。
はい、名言をお願いします。
そう。
はい。
ライドさんがさっき言ったように、リラックスして聞いてもらいたい。
そうですね、リラックスして。はい。
で、お。すごいすごい。左手は添えるだけ。もうめっちゃ、たくさんある。すごい。あ、うまやさん喜んでくれてる。やったー。さあ。これはですね、どちらかトム君にじゃあ選んでいただきましょう。
はい。
今日の心に響く漫画の名言集、夢に近づく名言。
はい。
それか、気持ちが楽になる名言。
それでいいのだ。
いや、だからどっちのパターンですか？
パパの方、パパの方。
パパの方。
パパの方
じゃない。それでいいのだね、選ぶなよ。気持ちが楽になるか、夢に近づくかと思ったの。
おー、はい。
じゃあ、こちらの気持ちが楽になる漫画の名言集を紹介していきたいと思います。
はい。
はあ、もう、さすがですね。もう、カマ様さんがもうバスケがしたいですが、もう出てますよ。出てます。
そう、バスケがしたいですは気持ちが楽になる名言出てくるんですか？
ここには実はですね。
はい。
バスケがしたいですは、こっちではなかった気がします。あの、夢に近づく方で出てきます、
ね。なるほど、なるほど、はい、そうなんですね。
なので、あの、はい、スラムダンクはかなり、
はい。
かなり入ってきます。
この、わかりました
。
はい。
俺が見た中で、
ね。あ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。
なので、まあ、漫画ってやっぱりね、自分の心情がどうしても重ね合わせて、乗り移って、そうだよなって、共感したい時が多いと思うんですよ。
うん、うん。
うん。その共感をすることによって、はい、明日も頑張ろうっていう気持ちになれると思うんです。
あー、ライドウさんが、
うん。
諦めたらそこで試合終了ですよ。
いや、そうなんですよ。
それはね、スルメさんが、うん、藤尾さーんと、赤塚藤尾さーんって呼んでますね。
なるほど。
はい。
これでいいのだ。
これは。
それでいいの。
はい。
これでいいのだしね。さあ、実はそうなんですよ。気持ちが楽になる名言集の、
はい、
トップページに書いてある名言はこちら。
はい。
これでいいのだ。
なあ、僕さっきそれでいいのって言っちゃいましたね。
惜しいね。
はい。
もうちょっと近くにあります。
そうですね。それじゃない。
それじゃなくてこれです。
ああ、なるほど。
まあ、天才バカボンってのはちなみに、
ディスですね、ディス。
ディスじゃなくて。
ディス。
それは
これはペンですわ。This is a pen。
それはペンですわ。
それはペンです
?It is じゃない
?That is?
あれじゃない ?That は。
え あれあれとそれも違うの？
え、It それでしょ
?It は、え ?It?
It is。え ?That はあれじゃ、え
?This is a pen。これはペンじゃないの？
なんで日本語行こうとした時に、これつまずくなさい。この始まりよ。
わかんない。
え本を用いてもつまずく？まさか。
This?
ザッと
ごめんなさい、ごめんなさい。
あは
話の腰折りましたね。はい。
賛成の反対なのだ。
あ、チェアさんがそれでもいいのだって言ってました。ありがとうございます。
それでもいいのだ。そうですよ。天才バカボンってちなみに知らない人ももしかしたらね、特にサッパさんとか若い方は、
なるほど。
知らない可能性もありますけれども。
なるほど。
まあ、どんな漫画家かと言いますと、漫画家と言いますと、キテレツな行動を繰り広げるバカボンのパパと、
はい、
バカボン。一方で、はい、その真面目なママと聡明な弟はじめちゃんと、一家4人を中心としたギャグ漫画でございますね。
はい、
まあ、ほのぼの系のお話であります。はい、バカをやって、みんなで笑いを、あって、幸せを届けるという。
はい、
でその中で、これでいいのだという名言。
ああ、なるほど。
はい。なぜこれがやっぱりトップに来るかと言いますと、自分の思い通りにいかないことが世の中ほとんど、ほとんどです。学校生活でもそう。なんで笑うの？なんで笑うの？なんで笑うの？
もしさ、もしさ、これ、読んでく来たのこれ。
え読んでちゃダメなの？
いや、これ読んでくんですね、これ。わかりました。
自分の言葉と、おかしくなるから、もう、本の力を借りよう
と。なるほど、これ読んでくんですね。わかりました。
読まないよ、さ。読まないよ。読まないよ。
今、あれですもんね、もちさんはこの、これでいいのだの解説文を、一言一句読もうとしたとね。いや、まあまあ。
いや、じゃあ読まない読まない。
いや、読んでください
よ。でも、
はい、
この一言って、
はい、
本当に心が落ち着くというか楽になるんですよ。
そうですよね。
うん、
バカボンのパパって、
うん、
作中で、
うん、
だいたい30人ぐらい殺してるんですよね。
え？
人を。
マジで？
でも、これでいいのだって済ませるんですよ。
ちょっと待って。
いやー、すごい気持ちが楽になる。
30
人ぐらいを殺してるという、まあまあ疑いを。
俺の思ってたのと違う、それは。
ちなみに、友達の家に行って、
うんうん、
まあ、放火して、
うん
一家みんな死んでしまった時にも、
うん、
ちょっとこう、なんですかね、こう、暗い顔をしながら、これでいいのだ。
怖い。友的チャレンジを。
そう、チャレンジ
を。友的チャレンジを。
はい、チャレンジを。あ、わかりました。もう、喋るなと。
違う。
はい。
そんな、初っ端からさ、心をね、気持ちが楽になる言葉で言うと。
楽になります
よ。ならんわ。そんなブラックなジョーク言われても。
30人ぐらい殺してる疑いをかけられてるけども、これでいいのだーって
。怖い。
あー、楽になるー。
これでいいなー。これでいいのだわ、もう終了。じゃ
あ。あ、わかりました。
怖い。
わかりました。
でもこの言葉って、はい、本当に言葉って力だから。
あ、いやそうです。言葉は力です。
そう。それを言い聞かせていると。
はい、その通り。言葉のパワーはでかいですからね。
そう、うん。やっぱり、思い通りにいかないことが多くて、
はい、
なかなかうまくいかないと。人生大丈夫かな不安になることも多い。でも、
うん、
あなたが今生きていて、この時間を過ごしている。これでいいのだ。
なるほど。
そこの、言葉の重さっていうのは、はい
この時間を生きている。これでいいのだと。
そう。
他人の時間を奪ったけど、これでいいのだと。
ほら、なんでサイコパスに持ってく
サイコパスなんです
よ。いや、だから、じゃあもう、次のページ。
パパ結構サイコパスですよ。
違うこと言います。違うこと言います。
結構気短いしね。ああ、なんすか。
リアル、はい、漫画知ってますか？
知ってます、知ってます。
井上さんのスラムダンクを書いてる作者の方の。
なんで僕が知ってますって言ったらびっくりするんですか？知ってるのって顔しないでください。
あれ、こんな漫画もちゃんと見てくれるんだなと思って。
一体どういうポジションなんですか？
はい。リアルという漫画ですね。
はい。
この漫画は、車椅子バスケットボールに打ち込む戸川清春、高校中退からプロバスケットボールの選手を目指す野宮智美、交通事故に遭った元バスケットボール選手の高橋久信、この彼ら三人の成長を描く青春漫画です。めっちゃ笑ってるよ。
いや、なるほど。はい、はい、はい。
あ、この中でね、
はい、
主治医の先生がいるんですよね。久信くんの。
はい、はい。
久信くんっていうのはスター選手だったんですよ。高校時代。だけども。
車椅子バスケットボールの？
一般。
あ、普通のバスケットボールのスター選手。
スター選手だったんです。はいはい、でも、交通事故によって、車椅子生活になってしまうんです。で、それをなかなか受け入れられなかったり、
はい、
こう、うまく生活するにおいても、はい、いろんな壁にぶつかってしまうことが多かったんですよね。
はいはいはいはい、
で、その主治医の先生に言われた言葉、
はい、
うん。永遠には続かんからね、いいことも悪いことも。ここですよ。永遠という言葉はね、
はい、
言葉としてはありますけれども、
はい、
続くことはないんです。永遠に続くことっていうのはないんです、
うん。
いいことも悪いことも必ず変わり続けてあなたの元に訪れる、
うん。
これを思っていれば、悪いことがあればきっといいことがあると思えるし、
うん、
いいことがあった場合に悪いことがあるかもしれないと悪いことに備えられる、
うん。
この言葉を持って皆さんの気持ちの中で楽に考えることができる名言なんです。ともくんめっちゃ本読んでくれてるけど。
だって本を開いてそれを読んでるんだもの。先読んでたもらおうかなと思って。
いや。俺の生の言葉を聞いてよ。
これ、でもそうですね。確かそうですね。永遠には続かんからね。いいことも悪いこともで。結婚式の祝辞にぴったりですね。
切り口おかしくない？これから絶頂にいいことある、はい。まさに今いい時なのに。
友人代表が言うんですよ。永遠には続かんからね、いいことも悪いことも。
帰れやつある。帰れやつある。
なるほど。
サッパさんがもちさん負けないでってもう応援してくれるよ、
ね。そのね、その、この、なんだろう、この縮図構図、なんだろう。
いや、編集してたらわかるんですよ、客観的に聞いてたら。
僕が邪魔してるように聞こえるんですね。
邪魔というよりも、
はい、
俺が伝えたいこと、ああ、ほら、また口黙るパターン
だ。いやいや、黙ってますよ。大丈夫です。はい、待ってください。
でもこのね、
はい、
リアルっていう漫画は、
はい、
本当に、日常生活が一変してしまうわけだよね。
うん、
交通事故であったり、うん。誰もが起こりうる現状。で、そこに立ち向かうときに、やっぱりいろんな感情が渦巻いてくるわけさ。周りの人たちの対応も変わるし、自分の生活も変わるし。
うんうん、
そのときに、こう、なんで俺ばっかり、なんでこんなことばっかりって思うときに、やっぱりいいことも悪いことも永遠には続かないっていう言葉が一つあるだけで、心の中がスッと、楽になる言葉。
うん。
うん。これをもって皆さんが今日もし悪いことがあったとしたら、悪いことは続かない、永遠には続かないんだよって気持ちで、明日を迎えてください。伝わったかな？伝わった？なんでそういう時だけ返事してくんないの？
僕にですか？僕にですか？うん、あ、伝わりました。はい。
いや、僕には伝わったかもしれないけど、
はいはい、
みんなに伝わったかなっていう確認。
いや、それは皆さんにぜひ伺っていただければ、私に聞かれ、すいません、ちょっと申し訳ございません。ちょっと私の不徳の致すところで。
不徳は致してないよ。
そこまではちょっと私も
把握していただけません。なんなら、はい、一番最初が不徳だわ。バカボンのパパのサイコパスなところを出してるのが。
いや、人助けと思って、聞いたけど。
違う。いや、バカボンのパパのサイコなところを出すの人助けだとは思わないでしょう。
またレスキューの方法間違った。
うん。あ、二人とも。千早さんもクジラさんも伝わったって言ってくれて嬉しい。
はい、
優しいですね、皆さんね、
はい、
本当に。
はい。
じゃあ次。
はい。
ラフという漫画。
はい。
足立みつる先生の。
はい。
はい。この中で、
お父さんがね、大和圭介っていう主人公がいるんですけれども、
うん。
そのお父さんが、なかなか、どうしようもないんですよ。まあ、だらしないというか、
うん。
商売の才能もなくて、人として悪い人じゃないんだけれども、ヘラヘラしたり、いろいろだらしないことばっかりやって、店を傾けてしまうんですね。店の経営を。うん。だけれども、まあ、親として、息子に言うこの一言が、すごく心に突き刺さる一言です。
うん。
まあ、もう読んでるからともくんわかってると思うんだけど。
いやいやいやいやいや、全然見えないし。
はい。その一言が、同じことをやるなら、若いうちだぞと。
はい。
大抵のことは、後で笑い話になる。これ結構、ぐさっとこない？
それは、その、ご商売を傾けた、
うん。
お父さんは、創業者二代目。
二代目、二代目。
二代目。
うん。
ご商売を傾けた二代目が、三代目になる息子に言ってるんですよね。
うん、そうです、そうです。
あー、なるほど。うん、
そう。このお父さんというのは、実は若い頃は、
はい、
実はその、大きな失敗も大きな成功もしない、そこそこ、こう、はい、無難に過ごしてきたわけ。
はい。
真面目にコツコツ過ごしてきた。でもその反動が、大人になって現れてしまって、こう、ちょっと遊び癖が、あったりというキャラになってしまったんです。
うんうんうん、なるほど。
なので、
はい、
その教訓を子供たちに伝えるために、
はい、
同じことをやるなら若いうちだぞと、
はい。
大抵のことは後で笑い話になるという伝えなんですよ。
僕、実生活でこういう方たくさん知ってるんで、
うん、
ちょっとこれはあまり心打ちませんね。申し訳ない。
そっか。
はい、
そうなんか。
ちょっともう、そうですね。これが名言かと言われてしまうと。と。
なるほど。まあ、なかなか伝わらない人もいるかもしれないよね。承知。俺は、これが伝わったから伝わるかなと思ったけど、ともくんには伝わらなかったっていうのが分かった。でもね、やっぱりこう、やれるときにやっておくことっていうのは大事だと思う。そう、例えば、やる後悔とやらない後悔だと、
はいはい、
やっぱり、やる後悔の方が、いろいろ後からリカバリーも効くと思うんだよね。
まあまあまあ、やりきった方がと。
そうそう。
そうですね。
行動して起こした結果は、失敗ではなくて、次の成功へのステップ。
ほう。
なので、
今名言言いましたね。
名言っぽく言った。
ペクポポポク。
ポク言った。
ペク言った。ペク。
多分ね、いろんな人の話を聞いてるから、いろんな人のつなぎ合わせて言った。
ああ、なるほど、なるほど。
気がする。そうなんです。あ、そうそう、ライドさん、そうなんですよ。足立みつるさん先生はね、本当にダメな親父が結構ヘラヘラしてる親父が多くて、
うん、
時々やっぱりいいことを言うんですよ。
うん、
息子に。そこでやっぱりこう、威厳をね、
うん、
出すわけです。親父としての重い一言を。
同じことをやるなら若いうちだぞ。うん、大抵のことは後で笑い話になる。
うん。
うん。
要は、大人になりきってからやってしまったら笑い話にもならない。
あー、なるほど、なるほど、なるほど。うん。
ただ、だらしないことをしてしまうだけ。
でも、この人、
うん。
大人になってから商売傾けてるんですよね。
そう。だから言ってるわけです。大人になってからこういう失敗をしてしまったから、若いうちに、同じことをやるんだったら、若いうちにやっておいた方が、後で笑い話として伝えられるぞと。
なるほど。そういう、こう、実体験から来てるんですね。
そうそうそう。
なるほど。
そうなんですよ。
なるほど。
これは、いまいちともくんには刺さらなかったので。
そう。
はい。じゃあ、次の言葉に行きましょうか。ほら、一句さんもええ話やって言ってくれる。
なるほど。うん、
まあ、いろんなね、漫画がたくさんあるので、
はい、
その漫画から、これはチョイスしてる場所が違うけど、ラフでもいろんな名言はありますから。じゃあ、ちはやふる。
はい。
競技カルタの漫画。
はい。
知っておりますか？
知ってます。読んだことはないですけど、
ね、なるほど。
はい。
ここでの一言。まあ、これは一巻で出てくるんですけど。
はい。
このちはやふるってどんな漫画かっていうのを軽く紹介すると、競技カルタを通じて仲を深めた綾瀬ちはや、真島太一、綿谷新太。小学校卒業と
同時に。老眼です
か？老眼なんです、実は。
老眼、
うん、
そのさ、その、
ルビが見えんくて。
鳩みたいに、なんていうの、顔を近づけて遠くしたりするのやめてもらえますいいですか？ちょっとそれ面白いけども。
本当に、見えんくて、文字が。
ふわふわふわってなってるんです
か？そのしかも、
あっ。ふわふわふわってなってるんですか？ なんすかそれ。
明かりがしかもさ、
あ、ちょっと弱いですね。
なおさらね。
ルームランランプが弱いですね。ルームランプが弱いですね。あ、確かに確かに。ちょっと あったかい光ですからね。
あったかい光ですからね。でね、小学校卒業とともに、離れ離れになってしまうんです。まあ、小学校の時に3人はね、
あ、仲良し。
仲良しで、競技カルタに、こう、
のめり込んで
いく。のめり込んでいくんですよ。で、高校生になって再会して、競技カルタの世界で頂点を目指す熱血漫画なんですけど。
競技カルタって、
うん。
この漫画も、もちさん読んだんですか？
読んでる。
競技カルタってなんか全国大会的なのがあるんですか？
あるね。
そうなんですね。
そう、大会としてすごいよ、だから。
あ、じゃあ小さい頃一緒にやってた友達が、
うん、
上目指していけばどっかで再会することにな
るんですね。まあ、そうそうそう、そういうストーリーを語る漫画なんだよ。
はいはいはいはい、うん。
お、すごいすごい。皆さん、そうなんですよ。老眼早いですよね。すいません。
スルメさんの技術的なルームランプ LED にしましょう。そうですね、それがいいと思う。
一福さんこれめっちゃ好きなんですね、さすが。いや、面白いですもんね。千早さんはもう千早フル。
ほうほう。で、主人公が千早さんなんですね。
そうです。
ほうほうほうほうほう。
でね、この第1巻で出てくるんです
よ。
はい。第1巻で出てくる、この名シーン。
はい。
このね、千早がね、真島太一くんっていうのが、ちょっとやっぱり男の子にありがちな、努力してる姿をなかなか見せない。で、そこに対して、千早が、何がよ、私知ってるんだから、カルタ大会優勝したくて、単語帳まで作ってたこと、
うんうん、
言うなよ、かっこ悪いじゃんかよ、
うん、
しかも前に負けて、
うんうん、
って言うのよ、
うん。
その時に言った一言。正々堂々と やって負けて、かっこ悪いことあるか、
大事なとこ買いましたね。
よくある。
お。
よくあるよ。一生懸命やって噛んで悪いことあるか！
5
点だな。リカバリーとしては5点だな。
なるほど。
でもこれはね、
はい、
伝えたい。やっぱり、正々堂々とやって負けて、かっこ悪いことっていうのは何一つない。
なるほど。
うん。
うん、うん。
負けることがそもそもかっこ悪いと思っていちゃダメよ。
いかんと。
いかん。
スポーツの世界で。
そうそうそう。
うん、
全力で、全身全霊努力して、やった結果負けてしまう。やっぱり、それは勝ち負けだから、勝負の世界だから、
うん。
必ず勝ちと負けがある。
うん。
負けてしまった結果、それは仕方ないと受け入れて、また次勝つために努力をするためのステップ。
お
う。うん。
素晴らしい。
全然かっこ悪いことない。次の成長へのためのステップだわ。
素晴らしい。
うん。これはね、気持ちは楽になりますね。やっぱり負けてしまってかっこ悪いなーって。一生懸命やったけど負けてしまってかっこ悪いなって思っても。
はい。
そんなことを思う必要はない。
ないと。
うんうん、うん。かっこ悪いことなんて何一つない。
ないと。
一生懸命、正々堂々頑張ったら、かっこ悪いことなんてないんだよっていうのを伝えたい。だからもし皆さんが何かを一生懸命頑張ってて、例えば試験に落ちてしまった。例えば仕事を失敗してしまった。かっこ悪いことなんてないんです。なんか宗教っぽくなってきた。大丈夫？
あ、いやいや、宗教っぽくはないですけども、うん。はい。
まあ、こんな熱い言葉がいろいろ散りばめられている漫画、ちはやふるです。これはかなり熱い漫画で。
はい。
映画化もしてますね。
してますね。
広瀬すずちゃんが。
ああ、広瀬すずさんでした
ね。はい。
そうでした。
はい。そうなんですよ。
うん、うん、うん。
なので、まあ、こういう名言が出てくる漫画っていうのは、やっぱり心に突き刺さるし、
うん、
共感ができるんですよね。
うん、うん、うん。
なので、ぜひ、読み、比べてみてほしいなとも思います。自分が漫画を読んでいなかったら、こういうジャンルの漫画もあるんだ。こんな漫画読んでみようかなという形で読み比べてもらってもいいかなと思ってます。
ちなみに、どちらの出版社から、一冊おいくらで？
講談社から出てますね。
講談社から、はぁ。なるほど。
一冊今ね、でも値段上がったよね。
上がったんです
かね。やっぱりね、コミックスが昔の値
段に比べて。360円の子じゃない。
じゃないじゃない。400何本になってる。
ああ。
うん。440円、50円するんじゃないかな。
そうなんですね。
ちなみに、あれかな、まだ時間あるかな。俺時間も今見えてない。
あ、時間あります。あと17分ぐらい。
ああ。
はい。
オッケー。次ですね。意外とね、漫画のね、名言ってたくさんあるんです。じゃじゃん。
はい。
働きマン。
働きマン、はい。
働きマンという漫画知ってますか？
これも知ってます、はい。
お、知ってる。
お、ドラマ化なってますよね。
そう。
はい。
これはね、菅野美穂。
はい。
菅野美穂さんが主役だったんじゃないかな。
そうだったと思います。そう。はい、
庵野萌子さん作の、
はい。はい。
この人のね、作品は面白いよ。
庵野監督の奥さんだっけ？
え、そうなの？
それはわからないけど。
違いましたっけ。
まあ、働きマンっていう。
セーラームーンの方が富樫先生の奥さんで。
あー、そんな話あったね。
庵野監督の奥さんが庵野萌子さんじゃなかったでしたっけ。
そうなの。
庵野秀明さんの。
そうなんだ。そこは知らなかった。あれでも、文字は違うけど、漢字は違うってこと、それは。
あ、うんと、いや、
それは。先週庵野庵が庵野秀明さんだね。はいはいはいはい、
あれ違ったかど
うか、そうなのか。まあ、情報が錯綜したら困るので、はいはい、まあ、働きマンという漫画は、どんな漫画かって言いますと、はいはい、雑誌の編集部を舞台に、働くことってなんだということをシンプルに突き詰めていく漫画なんですよ。
うん、
で、その仕事に対して一生懸命働くことのかけがえのなさ、自分の置かれているポジション、自分のやるべき仕事、それに対して大切なものは何かというのをテーマ化して投げかけてくれる漫画です。
うん、
これを読んでると、働くことの意義というのが、少しずつ、こうやっていけばいいのかな、あ、こうしててもいいんだっていう気持ちが楽になる。そして考えさせられる漫画でございます。その、働きマンからの一言。これはですね、女性の取材記者が、いるんです。うん、大丈夫ですか、
うん、大丈夫、はい、大丈夫です。はい。
で、女性の取材記者が、他の人に負けまいと同じやり方で頑張っても、経験豊富なベテラン記者とか、やっぱり男性には取材現場ではね、通用していかないんですよ。で、その時に、悔しいなーって思っていた時に、その、野川由美さんっていう人が言った一言。ぶつかっちゃダメです。かわすんです。これ、一つのやり方に、こだわりすぎずに工夫して対応しようっていうことなんですよ。
うんうんうん。
ストレートにね、
うん、
相手に対してぶつかっていく。もちろんそれも一つのパターンなんだけれども、それで解決がしないとき、改善がされないときに、かわしてみて相手と立ち向かうってことも必要なんですよ。
うん。
なるほどなと。仕事のやり方は一つじゃない。ましてや、相手のいることだから、真正面からぶつかっても、うまくいかないときには、相手をかわしながら対応していく、
うん。
それも大事なんですという言葉を伝えてくれる一言です。
なるほど。
はい。
でもこれはあれですね、接客業じゃダメですね。
そうですね、かわしてたら、かわしてたらダメです、ね。
お客さんがすいませんって、おーいって言いなくなるんですよね。レジお願いしますうーいってかわしていくんですよね。
それは、ただの仕事したくない人。
そう、確かに。
仕事したくない人。
僕はどっちかそっちのかわす方ですね。はい。
ダメじゃん。
ダメです。
ダメじゃん、それは。あ、ライドさんが書いてる。はい。庵野秀明さんの妻って書いてる。
ああ、やっぱり合ってる、
これ。あ、そうなんだ。
そうです、そうです。
へぇー。知らなかった。クジラさんが一番最初に買ったコミックは学ラン8年組。っていいのかな？
学ラン8年組
っていうのかな
学ラン8年組どんな漫画ですか？
わからない。
学ラン8年組。学、8年留年してるのかな？
どうなんでしょう？ダブリどころじゃないよね。トリプルぐらいなの。
小中高一貫かな小中高一貫しても学ランは小学生が着ないか。どういうあれなんだろう。大学も含めちゃうからかな？
可能性はあるよね。
お
ーじゃあまあもうそろそろ時間になるので一つ、はい、あとラスト一つを、
はい、
まあたくさん数ある中からラスト一つを紹介して、
はい、
今回はおしまいにしようかなと思っております。
はい、
で最後はこちら宇宙兄弟、
はい、
宇宙兄弟という漫画ですね。
はい、
これはですねいつか宇宙へ行くことを夢見た兄弟ムッチャと
スペースブラザーズ、
スペースブラザーズ、スーパーマリオ。ブラザーズ
違います。
違いますね。
違います。
違いますね。
はい。
ルイージでもマリオでもないですね。
はい、これ、英語版はスペースブラザーズってタイトルなんですか？
知らん。そうなの？
知らないです。
コスモとか？あ、コスモ小宇宙だ。
はい。
これはね、宇宙へ行くことを夢見た兄弟、ムッタとヒビト。しかし成長して夢へと着実に向かっているのは、弟のヒビトだったんです。
うん、うん、うん。
で、それに対して、まあ、兄のムッタは仕事をクビになったことをきっかけに、再び宇宙を目指すんですけれども、うん、まあいろいろな苦難があったり、
はい、
なかなか葛藤する部分が多かったんですが、はい、それでもやっぱり夢へ向かって進んでいくという漫画です。
うんはい、
この漫画、すごく気持ちがまっすぐになります。自分がどういうことのために生きているんだろうっていうのを示してくれる漫画だと思います。 うん、自分が生きている意味って何だろうって思った時に、この漫画を読んでいると、心の中のモヤモヤが取れる。そんな漫画です。
自分が生きてる意味、うん、もちさんはそういう自分が生きてる意味とかっていうのを結構考えるんですか？
考えて読んでるわけじゃないんだけど、
はい、
漫画を読んでいる中で、あ、こういう形で生きているってすごく素晴らしいな。例えば自分に正直に生きるとか、
はい、
こう、まっすぐに自分の追いかけてるものを突き詰めていきたいとか。
ほーっていうことを考えてしまう。
そう、進んでいくために相手を蹴落としたりとか、必要なことをして、
はいはい、
自分の気持ちが嫌なまま、相手を傷つけたままでは進めないっていうふうに思ったりとか、いろいろなことを考える漫画なんです。漫画を読むときにやっぱそういうことをね、
はい、
感じることが多いですね。
あー、なるほど。
はい。で、その時に、ムッタが、
はい、
迷っている時に、
はい、
シャーロンというね、考古学者じゃないや、
シャロンですよね、シャロン。
シャロンだね。
はい、うん、トランペットの、
もともと、
先生じゃなかったでしょ？
トランペットの先生ではないんだけど、天文学者なんですよ。
あれ、天文学者でしょ？トランペットの先生ですよね。違いました？
トランペットや、
あれ
弾きに来るんでしょ？
ヒビトが、
うん、
ピアノで、
そうそうそう、
ムッタが弾
きに来るでしょ？うん、
はい。
だからそれを弾きに来るためのところの、お家の人なんですよ。天文学者。いや、なんていうと、シャロンはすごく、
あ、なるほど、なるほど、はい、はい、はい。
そう、
天文学者でしたっけ？はい。
その後にね、こう、いろいろシャロンにも苦難が、待ち構えているんですよ。この人生に対して、
はいはいはい。
もうその生き方とかもすごくね、泣けてくるんです。
はい、
すごくまっすぐで、すごく素晴らしい人なんです。これは読んでもらいたい。
すごく、あ、わか
る。いや、もうすごく、いや、はい、そう、なんていうのかな。
え、はい、もうネタバレしないように。
そうそうそうそう。
いい人だよと。
うん。そうなんですよ。で、このシャーロンが、ムッタに伝えた言葉。
はい。
はい。これが、迷った時はね、どっちが正しいかなんて考えちゃダメよ。どっちが楽しいかで決めなさい。これで、
はい、
選択肢で迷ってる時に、
はい、
どっちが楽しいかで決めるって、すごく心が楽になるよ。
バカボンのパパに通じるものがいますね。バカボンのパパに通じません、これ。
これでいいの
これでいいのですよね。
そうそうそうそう。
僕わかんない。放火しまえ。これでいいのだ。
放火すな。
なるほど。シャロンはそっちの人か。
必ず、いや、はい、そっちの人に決めつけんじゃない
よ。はい。
人間って必ずね、選択肢が日々行われるわけです。
うん、うん。
まあ、細かいことで言ったらさ、会社行く行かないとか、朝起きる起きないとかでももう選択肢ができてくるわけ、
はい、そうですね。
うん、はい。その時に、やっぱり、どっちが楽しいかで決めていくと、自分が進んでいく上でとっても気持ちが楽になる。で、この今伝えた、
はい、
たくさんの名言を、皆さんにはどれか一つでも、覚えていってもらって、
はい、
明日の朝楽しく迎えてほしいなと思って、
なるほど。
今日は進めてきたわけでございます。
はい。
はい。こんな感じで、私の心に響く漫画の名言、気持ちが楽になる。
はい。
バージョン。
はい。
お伝えしてまいりました。
はい。
はい。
ありがとうございました。
時間的には、今、残り7分残すのみなので、はい、いい感じだと思います。あ、まーやさんこんばんは。その言葉私も好き。
あ、こんばんは。
楽しいこと選びたい。そう、嬉しいですね。あ、うまやさん、最近その選択したんですね。楽しいこと。嬉しいですね。あ、ちはやさんが、いい言葉ばかりで穏やかに眠れそうです。
あー、なるほど。
優しい。
ちょっと私今いろいろお話聞いて思ったんですけども、
うんうん、
もちさんは常日頃、
うん、
自分がなんで生きてるんだろうとか、
うん、
自分は楽しく生きてるんだろうかとかそういうことを考えてるんですか？
自分の生きている道、
はい、
今まで生きてきた道が不安になる時ってやっぱあるんだ
よ。
うん、その時にやっぱりこう漫画を読んでいて、いろんな主人公であったり、いろんなキャラクターが一生懸命生きてる姿を見ると、あ、こういう風になりたいと思ったり、あ、この気持ち俺もわかる。そこで悩んでると。そういう時は、こうやって進んでいけばいいんだっていうのを感じることができるんですよ。
はい、おー。え、うん、それはどういう瞬間、常日頃思ってるんですか？なんかのきっかけでは思うんですか？
漫画を読んでいるとやっぱり 思うよ。
漫画を読んでると、思うと。
宇宙兄弟の中で、
はい、
他にも今パッと思い浮かぶ、
はい、
名言は、
はい、
ムッタが言うんだけど、
はい、
自分の敵は大体自分っていう言葉があるんです
よ、はい。
相手とか物事とかじゃなくて、
はい、
自分の敵って大体自分なんですよ。
お、
例えば何かをやらなきゃいけないでもめんどくさいなとか、
はい、
何かを頑張らなきゃいけないでも他のことしたいな、
はい。
それはあくまで自分の怠惰な気持ちだったり、
はい、
怠け癖だったりするわけじゃない。
はいはい、
そこに敵として向かって行かなきゃいけないのは自分なんですよ。
うん、うん、なるほど。
で、それを考えると、そういう、例えばさ、細かい話だけど、はい、茶碗洗いをしなきゃいけないと。
はい。
でも、お風呂入ってからしたいなと。
はい。
でも、その時に、やれやれ、ダメだ、ダメだ。大体、こう、お風呂入ったら眠くなるし、ビール飲みたくなるから、今やらなきゃ。
で、やっちゃうぞ、
そうそうそう。っていう時に考える。
なるほど。
うん。
俺そんな風に物事真面目考えてないな
ぁ。あれそうなのかな。
はい。
意外と
自分の歩んできた道が正しいかどうかなんて考えてもないなぁ。
あとマギとかさ、あのシンドバッド伝説とかでもあるんだけど、
はいはい、
もうこれからの人生は嘘をつくのをやめたんだみたいなセリフもあるよ。
もうそれが嘘ですよね。
いやいやいや、でもそれってすごくない。ああ。
あ、そっか、そういう感覚。俺、もう大声突っ込んじゃうもん。それが嘘じゃない
かい！マジかい！
言っちゃうもん。
いや、それって、それを言葉に出せるってすごくない？
え、だから出した瞬間に俺も、それが嘘じゃないかいって言っちゃいますよ。
そうなの？
そういう話じゃないの、それ。
そういう話じゃない。
キャッキャキャッキしないの、そこで。
しないしない。そうかって。
あ、
ここからこの子は、嘘をつかないって頑張ろうと決めてるんだって、いいなって。
あ、なるほど。もう。うん、完全にボケだと思っちゃう、これ。あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
あ、真面目だ。なんかもうちょっと俺も人生考えた方がいいのかな。全然考えないな。
あ、うまやさんも俺も突っ込む。
でしょ？そうだと思うもん。それが嘘やないかいですよ。マジで。
なるんか。
はい。それ、例えば、週なんで考えるんですか？そういう真面目なこと。
え、真面目なことっていうか、だいたい。
はい。
家にいるときって漫画を読む時間結構多いんです。
はい、ああ、そうなんですね、
うん、はいはいはい。読んでたらやっぱりそうなるよ。
あ、
気持ちが。
漫画を読むと気持ちが落ち着いてリラックス、そういうモードに入るんですね。
入る入る。明日から頑張ろうってなる。
なるほど。そっか、そうなんですね。
うん。
俺もじゃあなんかこう、本を読んだ方がいいんだろうな。漫画を読むなりなんなり。
形成はされていくような気がする。自分の考え方が固められるっていうのかな。
全然そんなないですね。
あら。
考えることはないさ、人生を。
そうか。
なんとなーくここに、そもそも自分の人生に意味があるとかっていうスタンスじゃないですね、僕。
まあもちろん、それはさ、人それぞれの考え方だし、
うんうんうんうん、
全然それが、
はい、
あるとかなしで考えなくてもいいんだけど、
はい、
そう考えた方が目的もできたり、前向きな気持ちになれるし、
はい、
より自分が気持ちよく生きていきたいじゃん。
なるほどなるほど、そういうことですね。
そう、進んでいく上ではね。
そっか、考えてるんだな。
一応今回のコーナーちゃんと時間内に、
はい、終わらせるってこと、
終わらせることを考えたし、
はい、
おろおろしないように、
はい、
ちゃんと用意、ふわふわしないようにちゃんと用意してきた。しかも真面目にならないように、ちゃんと本で作られたものだから、作られた言葉だからちゃんと大丈夫かなと。
そうやって言うから僕がなんかいじめてる的なこと言われるんですよ。勘弁してもらっていいですか、本当に。
ま、
さっきのサッポさんのもちさん頑張ってても、心折れたもん。
なんでさ。
よかれと思って、僕こっちは喋ってるなぁと思いながら、もうダメだ。これ損しかしないと思って、今日は、うんしか言わねえと思って。うん、うん、うんって言ってます。わかったよ、そうだね。うん。いいよ。これでいいのだと思ってるよ。
いや、そこよ。あの最初よ。
なんすか。
あ、だからサイコパスすぎるでしょ、だから。
いや、でも
俺の言いたいことがさ、放火して死んでもこれでいいのだっていうことじゃないじゃん。
不思議な友達っていう回知ってます？
知ら、やめて。残り1分切ったからやめて、それ
は。いや、残り1分で言いますけど、不思議な友達っていう回がありまして、これすごい有名な回なんですけども、バカボンのパパのお友達がいるんですけども、もう長年付き合ってるのに、指しか見せないんです。
へぇー。
で、その人のお家にご飯を食べに行って、 っても指しか見せない。うん、で
怖い怖い、
何をしても指しか見せないんで、うんうん、もう、なんだそれ、見せろ、顔見せろって言って、放火しまして、家が燃えて、その燃え跡から指が3本だけ。
怖えよ、やめろよ。
では、そんな感じで、今月の増刊号終わっていきたいと思います。
サッパさんは、はい、もちろん噛まずに頑張れって意味だったんだって。俺が噛みそうだったから。そっちを、ともさんが、
なるほど、
いじめたとかじゃないよってこと。
なるほど、なるほど。
すごい。ライドさんがそれ知ってると、しかも、その不思議な。
これすげえ有名な
話ですよ。じゃあでも、楽しい話で終わりましょう。
はい、はい、わかりました。
今月もありがとうございました。
はい、すいません、ありがとうございました。
はい、また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お疲れ様です。
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康。
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。